青と白のストライプ柄の機動隊車両が音楽堂側の道路に駐車した。車の中では様々な通信機器が搭載されていて、頻繁にどこかと交信している様子だ。
あと30分。
腕時計に目を落とした富樫がつぶやいた。
5分前に出るか。
はい。富樫と横に並ぶように座っているのは椎名正明だ。この車両の中には彼ら2人と機動隊員3名、通信手が2名の総勢7名がいる。椎名は窓にかけられたカーテンに隙間を作り、そこから覗き込むように外の様子を見た。窓に張り巡らされた鉄格子が視界を邪魔した。鉄道の運休が発表された駅からは続々と人がはけていた。バスを待つ人の列が目立つ。視線を隣接の商業ビルの方に移すと、そこからも人がバラバラと出てきている。彼らもこのバスの列に加わるのだろう。
あの人たちはどれくらいで吐けるんですか？
あと15分もすりゃさばけるやろ。商業ビルの方の誘導も順調やと報告が入っとる。
予定通りですね。
富樫は椎名のこの言葉には返事をしなかった。
まあ商業ビルの方は全く予定されとらんかった緊急のメンテナンスやし、テナント側からかなりの突き上げを食らっとるみたいやけどな。
今日の夜に予約入ってた飲食店なんかもあるんでしょう。
富樫はうなずく。
基本アパレル関係が充実したファッションビルの体やけど、最上階が飲食やしな。損害賠償もんや。
あれですか、機密費とかでなんとかするんですか？
よくそんなもん知っとんな。
勉強しましたよ、警察の仕組みとか。
富樫は肩をすくめる。
すいませんでした。
椎名は唐突に富樫に謝った。
今の今まで富樫さんを騙していました。あなたには本当にお世話になりました。なのでどこかの段階でちゃんと謝らなければならないと思っていました。
富樫は大きくため息をついた。
いや、お前さんのツバエスタンでの話を聞いとるからさもありなんて感じや。
軽く息をついた椎名は富樫から視線をそらした。
うすうす感じ取ったことやけど、それが決定的やって分かった時は正直なんちゅうか、この年のじじいにしては結構ショックやった。女子力高いやろ、わし。
女子力？
椎名はキョトンとした顔になった。
知らんがか、女子力。
あ、ええ
お前さんの知識も結構偏っとるな。もう少し広く浅く知識は入れといた方がいいぞ。
富樫はその大きな手で椎名の背中を軽く叩いた。その手が椎名に触れた時、富樫は気がついた。パッと見ではわからない華奢な感じを受ける彼だったが、触れると筋肉質な体躯であることを瞬時に感じさせるものがあった。いや、触った感じがそうだというだけではない。言葉に言い表せない椎名の肉体の精神の強靭さが手のひらを通じて伝わったのである。たくましさと同時にトゲトゲしいまでの殺気のようなものだ。それは富樫にそこはかとない恐れのようなものを感じさせた。 富樫はとっさに椎名の背から手を離した。
確かに自分の知識は偏っています。
何か思い当たる節でも？
つい3日前のことです。片倉京子さんの仕事を請け負った際に、あの人を会社を通さずに自腹で自分にその分の代金を支払っちゃいまして、返金することになったんです。椎名と片倉京子に妙な金の流れがあるということは富樫も聞いていた。なるほど、そういうことだったのかと彼はここで改めて理解した。
そこであの人妙なこと言うんです。手数料引かずにお金返してくれって。
手数料引かずに？
はい、5万円を振り込む場合は5万円プラス手数料になる。これが手数料を引かない振り込みらしいですね。で、手数料を引いて振り込む場合は5万円から振り込み手数料を差し引いた金額を振り込む。これ日本の商習慣みたいなやつらしいですね。
え、そうな。
え、富樫さんも知りませんでした？
あ、はい。
この富樫の反応に椎名は少し得意げな表情を見せた。
そうなんや。そういう支払い方法があるんやね。
それなら断るごとに手数料を引いての振り込みにしておけば、人生においてどれだけの得が自分にもたらされただろうか。このようなゲスな思いが一瞬富樫の脳裏をよぎったのを椎名は見逃さなかった。
富樫さん、商習慣上の話ですよ。一般消費者はこの限りではありません。なので富樫さんには何のご縁もないルールです。
それにこの習慣も現在は廃れていると椎名は付け足した。
自分のこの国の情報は私が18の段階で基本的に止まっています。よく考えたらそれからなんですよね、社会のことが分かり始めるのは。ですが自分は社会のことを知り始める段階で椿井さんです。あの国の体制が本当の社会の形だと思っていました。そんな自分にとって日本のさまざまな社会常識を習得するのはかなり難しかったです。
椎名はため息をつく。
長かった。
その場に沈黙が流れた。通信機器とそれを操作する通信員の話し声だけがこの車内に響く。椎名と富樫のそばには機動隊員が3名。腕を組んで目をつぶって座っている。かなりの無言の時間だった。
椎名。
沈黙を破ったのは富樫だった。椎名はうつむき加減の富樫を見た。
お前さん、花からこのテロ計画を潰そうとしとったんやろ。
富樫はそのまま動かない。椎名もまた固まっている。
椿井さんから命からがら逃げおおせてきたように振る舞い、しかるべき年月を経て椿井さんの密命を成就せしめようとこれまた振る舞ってきた。その間お前さんは日本に対しても椿井さんに対しても欺き続けた。すべては今日のこのテロを自らの手で潰すため。椿井さん当局に打撃を与えるため。そうなんじゃねえか。
椎名は依然として動かない。顔を上げた富樫の目を直視している。
返事はいらんよ。自分はそう踏んどる。んだぎゃ孤独やな。
椎名は富樫から顔を背けた。お前さんの復讐心をそこまでのものに仕立て上げたもの、わしはそれに関心がある。アナスタシア。
アナスタシア。
椎名の発した女性名詞を復唱するかしないかのタイミングで、富樫の額にナイフが突き立てられた。その場にいた機動隊員による犯行だった。彼は別のナイフを取り出すと、それを椎名に投げ渡した。ナイフを手にした椎名は彼と一緒にその場にいる機動隊員全員を瞬時に切り殺した。
クリア。
通信員の一人が返り血を浴びた様子で二人に合流した。椎名は富樫の額に刺さっていたナイフを引き抜いた。
少佐、この男は何者ですか？
俺を365日24時間監視していた男だ。椎名は血塗られたナイフをそこにあった布で拭きながら答えた。
話を聞いているとかなり鋭い観察眼を持っているようでしたね。
いい加減俺の本当の立場に気づかれそうだったので、ここに引っ張り出した。機動隊員の彼は黙ってうなずいた。富樫は通称マサだ。声色の真似はできるが。
これでどうでしょう？
機動隊員は富樫の声真似をした。上出来だ。とりあえずこの場に倒れる者たちの所持品などを改めておくようにと、椎名は機動隊員と通信員に指示を出した。